ゃあもう一度大きな拍手をされて、じゃあ行ってきてください。はい、ここら辺でいいですか、場所は。いいですか。はい、先週のですね、暗唱聖句、今親子礼拝と合同の形でやっていますので、先週の聖句、先週は木にとどまるというメッセージでしたけども、ヨハネ15章の5節を、もう覚えていますでしょうか。もう一度思い出して、そして今日覚えていきたいと思います。ご一緒に読んでいきましょう。3、はい。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。アメン。まあ、先週木が、はい、これぐらいですね、木が、枝が離れてしまうと、それが十字架になっていた。もうアダムとエヴァの時から神ご自身が十字架を、最後のアダムと言われたイエス様がもうそこから私たちの罪の重荷を負っていてくださった。そして私たちがもう一度枝が木につなげられる、十字架につながるときは、今度は上と下にこのように分かれて、でも豊かな実を結ぶイエス様を王としてお迎えしていく、そのような私たちの姿を先週は見ていきました。じゃあ今週の御言葉をご一緒に覚えていきたいと思います。今週は、はい、似てますね、15章5節じゃなくて今度は1章15節でも第一テモテです。テモテの絵の手紙第一の1章15節、ご一緒に読みましょう。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。少し長いですからもう一度読みたいと思います。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。じゃあ覚えていくために私に続いて短く切っていきますので、続いていってください。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。アーメン。まあ、細切れにするとさらに長くなってるかもしれませんけれども、最後にもう一度一緒に読んで、これを覚えて私たちの糧としていきたいと思います。3、はい。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。第一テモテ1章15節。アーメン。そしてこの御言葉は、そしてこの私が罪人の頭ですって続いていくんですね。まあ、パウロからを通してこのテモテに語られた神の言葉です。でもこの罪人の頭の私、もう一番罪人の中の罪人の私を神が憐れんで救ってくださった、そういう救いの御言葉です。キリストイエスは罪人、そうです、私もそうです。キリストイエスは田坂元彦を救うために世に来られた。キリストイエスはあなたを救うために世に来られた。皆さんご自分の名前を入れていく、でもそれが真実であり、それを受け入れていくことはなんと素晴らしいことでしょうか。さあ今日はこの御言葉を握りながらマルコの福音書を今読み進めていきますけども、いよいよ十字架の場面、受難の場面の続きに行きたいと思います。でも先週のところ少し振り返ってみましょう。お願いします。まあ、今週はですね、どうして死ななきゃいけないのというメッセージですけども、マルコの15章33節からですが、その前32節まで はこの木にとどまるというところでした。どういうところだったか少し振り返ってみたいと思います。まずこのイエス様が、ピラトのところから兵士たちに連れ出されていきましたね。それまでも散々このあざけられていきましたけども、そして、アリマタヤのヨセフがイエスの代わりに十字架をローマ兵から指名されて、お前は担げと言われて担いでゴルゴタに向かっていきました。他にも3人の人たちがいますね。はい。そして、ゴルゴタの場所に着くとイエス様が十字架にこの手に足に釘で打たれて釘付けにされていきました。そして十字架が立てられていきました。左と右には、右と左には、強盗たちが、共にかけられていました。そして兵士たちは、まあ、聖書の予言にもある通りですけれども、イエス様の衣を分けてくじで引いていったんですね。見てください、イエス様この何も身につけていません。血だらけで、そして裸の本当に恥と苦しみを負ってくださったイエス様です。そして通りすがりの人たちや、また祭司長学者たちもイエス様に言いました。お前がこのキリスト、イスラエルの王なら自分を十字架から降りてみろと、そして自分を救ってみろと、そうしたら信じてやろうと言ってあざけったんですね。私たち異邦人、ローマ兵からも侮辱され、そしてユダヤ人たちからも、ユダヤのリーダーたちからも侮辱されていきました。そしてまた隣についていた右左の同じ死刑囚からも、まあ、あざけられていったと記されています。はい。ここまでがこの先週の32節までのところでした。今日は33節から、どうして死ななきゃいけないの、まあ、すでにイエス様、ゲッセマネのその、オリーブ山のふもとで、父をなんとかこの杯を取り除いてください、でもあなたの御心のままに、そのような祈りも捧げておられました。私たちも今週、まあ、それは木曜日の最後の晩餐の後ですから、ぜひこの木曜日金曜日共に祈りを捧げていきたいと思います。そして、今日のところでイエス様は十字架の上でも叫ばれるんですね。さあ今日のところ見ていきたいと思います。ご一緒に33節から1節ずつ読んでいきましょう。33節。さて12時になった時、闇が全地を覆い午後3時まで続いた。はい。暗くなってますね。少しこれも明かりを消してみましょう。12時から3時まで真っ暗闇だったというんですね。次の節です。34節。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。これは十字架のイエス様は叫ばれました。次35節。そばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いて言った。ほら、エリアを呼んでいる。36節。すると一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが下ろしに来るか見てみようと言って、イエスに飲ませようとした。37節。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。38節。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。 まあ、今あのイエス様の十字架がありましたけれども、その正面に立ってと言いますから、その後ろに神殿が、幕が見えたということは、その入り口が見えていたんでしょうね、はい、奥の聖所まで見えていたということでしょう。さあ最後の39節です。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった。アメン。もう一度今の39節の一番最後を一緒に読みましょう。この方は本当に神の子であった。マルコの福音書はこの神の子から始まっていくんですね。神の子イエス・キリストの福音の始め、そしてイエス様がヨルダン川でバプテスマを受けられた時、自ら上がられてこの天が開け、聖霊が下って父の声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、つまり神の子だと。まあ、その後ずっと神の子という言葉は出てきません。イエス様は繰り返しダニエル書に出てくる人の子という言葉を使っていきました。まあ、それもメシアを表す言葉でもあります。でもここに最後に来て、この方はこの方こそ本当に神の子であった。これはユダヤ人がイスラエルの民が言ってるんじゃないんですね。百人隊長ですからローマの兵隊、あるいはローマに雇われている私たち異邦人がイエス様を神のことを告白したんですね。皆さん、伝道の年が今週今月から始まりました。こんな中でどうやって伝道と思うかもしれません。でも私たちはまず使わされている今家にですね、もう閉じ込められている状態ですけれども、本当にその家が神の国となっていくように、そこに救いが起こるように、この百人隊長というのはずっとイエス様とこの30年一緒に育った家族でもありませんでした。また3年間一緒にこのイエス様についていった弟子たちでもなかったんですね。またイエス様と争っていた祭司や学者たちでもなかったんです。もうこの何時間か前に、まあ、今日の仕事はということで、今日はこの者たちを処刑するようにと、そしてその監督として、現場監督として、まあ、たまたまなのか神様のご計画で選ばれたのか、その日イエスを殺していく異邦人、これがその人がイエス様の十字架を見て、私のために死んでくださったとか全然思ってなかったと思います。いや、私がこの人を殺していく、そして、夕方までに殺さなきゃいけなかったんですね。なかなか十字架というのはむごい処刑法で、なかなか死ぬのに時間がかかるんです。簡単には死にません。実際両隣の人たちは、イエス様3時に息引き取った時もまだ息があったんですね。ですから足を折られて強制的に息を引き取るように殺されていきました。でもイエス様はそういう意味では十字架にかけられましたけども、でも足を折られて死んだのではなく、まあ、死亡確認のために他の福音書によると、ヨハネの福音書ではこの差し貫かれたとありますね、槍で、そしてちょっと水が出てきたとあります。でもその時はすでにもう息を引き取られていたということは、ご自分で命を与えられたということでもあります。でもそのイエス様をやっぱり殺していったのはこの兵隊たちだったんですね。その殺していった張本人、しかも私たちの同じ異邦人がイエスを神の子だと最初に告白していったんですね。その日初めてイエス様に会ったのかもしれません。ですから皆さん、心配する必要はありません。 私たちの家族もまた仲間もいつこのイエス様と出会ったその日に、この方こそ神の子だ、この方こそキリスト、私の救い主であり神であると告白するその日が今年訪れていくように祈っていこうではありませんか。私たちはそのイエス様の愛をひたすら表していくだけです。さあ34節に戻ると、イエス様が叫ばれました。ここでは、言語、アラム語あるいはヘブライ語と言われてますけども、エロイエロイレマサバクタニ、ここでは父よではないんですね。我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですか。これ詩編22編の最初の御言葉なので、そしてその詩編は最後賛美で終わるので、これイエス様も本当は、こう叫びながら神を賛美されたんだ、そういう読み方もあるでしょう。それもあるかもしれません。でもだったら神を賛美されたと思うんですね。やっぱりここでは叫ばれた。その叫ぶ言葉もその時の思いつきとかその時の苦し紛れでなく、もうイエス様も小さな頃から御言葉に本当に親しんでいた。その十字架の上でも出てくるのは御言葉なんですね。私たちも苦しい時こそ御言葉が出てくる。だから毎週なんで暗唱していくって思うかもしれませんが、御言葉を蓄えていくんですね。この世のパンを食べても、この世の飲み物を飲んでも、それは消化消費されていってしまいます。でも御言葉は蓄えられて、そして豊かな実を30倍60倍100倍に結んで、そして私たちが養われるだけでなく、私たちを通して私たちの家族や愛する仲間を救っていく力があります。イエス様もその御言葉を叫ばれました。でもここではどうして私を見捨てになったんですか神様、我が神我が神2回繰り返すのは、これは本当に、こっちの神様あっちの神様とかですね、神でないものではなくて、真っ正面に神様だけにその私たちうちの思いをぶつけていく。私たちであればこのイエス様の十字架にぶつけていく。それをイエス様が示された。いや見捨ててなんかいないようではなくて、本当に見捨てられたんですね。私を見捨ててしまうのですかじゃないです。どうして私を見捨てたのですかなんですね。でもイエスを見捨てて、そして私たちを見捨てない、そしてイエスをよみがえらせて私たちも共によみがえらせる、これが神の愛です。どうして死ななきゃいけないの。でもそのために私は来たのだ。先ほどの暗唱聖句にもありました、罪人を救うために世に来た。イエス様はその狭間で人としても揺れたと思います。いやイエス様は神の子だから、全く揺ることなかったかもしれませんけれども、でもイエス様は、神の子人の子だからこそ私たちと同じ揺さぶられたり、振り回されたりというところも一緒に通ってくださった。でもそれで流されてしまわずに、私たちがその嵐の中で、その大波の中でも波を分けて乾いた地を歩んでいく、その3日目の朝へ私たちを導いていかれたんですね。さあどうして死ななきゃいけないの。これはイエス様の疑問というよりも、私たちがですね、なんでイエス様が死ななきゃいけなかったのか、どうして私たちがしかも殺さなければいけなかったのか、これは私たちが、家族や愛する人たち、あるいは通りすがりの人たちにですね、伝道の年です。でもなんでイエスは十字架にかかって死んで復活、いやそもそもなんで死ななきゃいけなかったのか聞かれた時にどう答えましょう、その時にですね、慌てて聖書を開いたり慌てて検索したり、牧師に電話していただいてもいいですけども、今日からは、私たち、どこにあってもイエス様はこういうために死なれたんです、死んでくださったんです、ということを一緒に証ししていくことが、できるようになります。 今から7つのその理由ですね、まあ、本当はもっと細かく分ければいっぱいあるかもしれません、でも分かりやすく7つでも今日の修法のメモにはスライドもですね、6つしかないんですね、私先ほど一番大事な一つを思い出したというか神様から思い出させていただいてですね、それは最後に加えたいと思います、イエス様がどうして死ななければいけなかったのか、それはですね、まあ、7つと言いましたけども、まあ、大きく3つですね、意味があります。一つはイエス様が私たちの代わりに死んでくださった。2番目は、イエス様が私たちと共に死んでくださった。で3番目はイエス様は私たちを代表して死んでくださった。その代理と、共同ですね、共にと、そして代表と、まあ、それをさらに、少し細かく7つに分けて見ていきたいと思います。さあ最初にイエスは代わりに死んでくださった、まあ、これ3つありますね。どうしてイエスは死んだのか、お願いしていいですか、まあ、これはですね、ごめんなさい、1つ戻りましょうか、まず最初1番目はですね、まあ、これはその、まあ、イエス様の死と復活、また昇天の後聖霊が注がれて、そしてこの、まあ、教会が始まって、これから2000年間の間に、まあ、イエス様どうして死なれたのかということをみんな必死にですね、聖書にあたり、そして祈り聞き、こういうことなんだろうということが、まあ、豊かに広げられていったというのがあります。後から勝手に付け加えられていったのではなく、神様はことを隠すのは、ね、神の誉れ、それを発見するのが私たちの喜びとあるようにですね、本当にその奥義が秘められている、それを一つ一つ私たちがこの発見していったということでもあります。でもまず最初に言われていたのが、イエス様が代わりに、身代わりにというのが、実際に使われている言葉がですね、まあ、いくつかありますけど、身代金という言葉があるんですね。身代金って信代金って書くんですね、身代わりのお金っていう意味です、身代わり金の方が分かりやすいかもしれませんけどね、身代金、身代わりのお金。でも身代わりのお金だったら皆さん誘拐犯がいてですね、大抵ってあんまりない方がいいですけども、今お前の子を預かって、あんたの子を預かっているの、でいくらいくら用意して、こうやって持ってこいとか、そういうのドラマとかでもありますよね、映画とかでも、ということは身代金っていうのは、誰が誰に払うんですかということを考えたときにですね、普通世の中では、その子供を、大切な子供を誘拐した人に、奪った人に奪われた側が払うんですよね、奪われた側が。ですからまず最初にこの教会で人々がイエス様の身代わりの死というのを考えたときはですね、神様が、神の子供たちが、私たちがサタンに奪われてしまった、悪のこの世の支配者に奪われてしまった、だから神がサタンに支払う、そういう身代金なんだろうと、まあ、そう思ったわけです、まあ、思ったというか御言葉にそうあるわけですね、つまり当時のイエス様の時代の罪というのは、まあ、今でもそういう面がありますけれども、罪というのはこの汚れであり、そして、死に至るものですね。そこから、人を買い戻す必要がある。で、贖いの代価という言葉がこの同じマルコの福音書にも記されています。イエス様が人の子を贖いの代価としてこの来た。一緒に読みましょう。マルコの10章の45節です。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来た。これは神がサタンに支払う 身代金としてイエス様は贖いの代価として、贖いというのは買い戻すということですね、イエス様は死なれた、死ぬ必要があったという、まあ、そういう面が一つありますね。さあ二つ目を見てみたいと思います。まあ、これはどれが七つのうちどれが正しいとか間違ってるとかではなく、いろんな面があるんですね。一石二鳥じゃなくてですね、イエス様にはもう7つだけではないと思います。本当にいろんなことがそこイエス様に全て込められているんですね。じゃあ2番目、この1の B ですね、でもですね、ある時、まあ、先ほどの神がサタンに支払う身の代金というのが1000年以上、12世紀ぐらいまでは、まあ、教会でももうそういうふうに思われていたんですね。でもいや、それだけではないだろうと。12世紀のアンセルムスというこの神学者の時代にはですね、まあ、そもそも神がサタンに支払うだけだったらですね、私たち人の責任っていうのがなんかあんまりないんですよね。誘拐されたって大抵誘拐された子供はあんまり責められることないじゃないですか。でも考えてみてください。私たちが悪かったんです。私たちが誘拐されたんじゃなくて、サタンのところに飛び込んでったわけですね。アダムとエヴァ以来、いや、そっちがいいと、神様の、命令よりもあなたに従いますと言って選んだ言ってるんですね。ですから神に償うべきなのは私たちじゃないかということです。ですからこれは同じ支払いでもですね、賠償金として人が、私たちが神に償う必要がある。まあ、先ほどのと両方ともこの債務の帳消しみたいな意味合いがありますけども、でもその誰が誰にというのが違うんですね。つまりこの神の怒りを私たちは神様の怒りを買ってしまった、そのなだめの生贄として許しを得るために、まあ、これは祭司が代表してこのイスラエルの民の生贄を捧げていきましたね。レビ記の5章18節からを一緒に読みたいと思います。傷のないお羊一匹、祭司は彼のためになだめを行う、そして彼は許される。これは代償の捧げ物である。彼は確かに主の前に償いの責めを負っていた。まあ、これはですね、故意にあるいは気づかずにこの罪を神様に対して犯してしまった人、それはでもそのままじゃない、いやいや、もういいよ、なかったことにするからって神様は知らないんですね。それは何かのこの代償、犠牲が必要だと、その償いとして最後にイエス様がそれを追ってくださったという部分、まあ、イエス様ご自身が祭司、大祭司としてそれをされた。でもその生贄も神の子羊であるご自身であったということですね。さあ、もう一つ3番目はですね、これもイエスが代わりにということですけども、これまではこの貸し借りがあるというそういう間での支払いでしたけども、今度はそういうこのお金というよりもですね、不義不正とかこの規則違反があったときは、神様は義なるお方ですから、不義があるのはこれ許せないでありえないんですね。もう近づくことはできない、一緒にはいられない、だからそれは罰せられなければいけない。私も交通ルールを守って、れなかったときには違反金を納めたことが何度かあります。皆さんもあるかもしれません。ない方がいいですけれども、それだけでもなくて、このいろんなことをしたときには当然、それはでもお金を納めればいいのかじゃないですね、やはり、それは、何かの行為が必要だということがあります。その贖罪として、私たち人がこのもう二度と罪を犯さないように、そして許しを得て清い状態を保てるようにですね、神様が、 もう罪を犯したらこんな大変なことになっちゃうよ、ね、だからこういうことを、ね、これ以上罪を犯さないようにとして見せしめとしてイエス様を十字架に貼り付けた。いや、そんなことあるかって思うかもしれませんが、でもこの実際に十字架につけられたままのイエス様を私たちは、見続けていく、ね、あの聖書の中にもあるんですね、まあ、でもあのはっきりとこれが記されているのはそんなに箇所がなくて、イザヤ書の42章21節にこうありますので一緒に読みたいと思います。主はご自分の義のために望まれた御教えを広め、これを輝かすことを。神様がこの義なるお方であることを本当に証明するために、不義はこのような罰を受けるなければならない。イエス様は悪いことしたんじゃないですよ。イエス様は悪いことしたんじゃないけれども、でも私たちが罪を犯さないようにということです。ごめんなさい、一つ戻りますが、先ほどの2番目のこの人が神に支払う賠償金ですけども、じゃあなぜ人が、私たちが払わなかったかというと、私たちには払えないというのがあるんですね。というのは私たちはあの神様から奪ったものを、この返すことはできるかもしれない、でもそれ以上の償いというのはできないわけですね。でもそれができるのは、罪のない方で、神が神にご自分でセルフではできませんから、罪のない、でも人でないといけないですね。人が支払う、それはイエス様しかいないんですね。ですからイエス様が代わりにしてくださったというのが2番目でした。すいません、今3番目まで来ましたね。義の証明、これまではこの3つは、代わりにということでした。イエス様が私たちの代わりに。でも4番目5番目はですね、イエス様が共に死んでくださったというのを見ていきたいと思います。4番目はですね、愛の神の自己犠牲という、そういう側面です。まあ、これはあの中世ですね、騎士道の、まあ、時代にですね、あるいはその後のこのロマン主義などという時代には、まあ、こういう面が特に強調されたということがあります。罪、汚れ、また病、痛み、また社会的な阻害ですね、そして孤独、こういったものを本当に癒すために、神が何か離れてですね、この取り扱ってくださるではなくて、神がそこに一緒にいてくださる、そして罪汚れを代わりに負うというだけじゃなくて、一緒にその中に飛び込んでくださる。で、私たちは、まあ、代わりに負ってくださって自分がすっきりしたら、まあ、それもいいんですけども、それよりもなお一緒に苦しい中にこそ来てくださる、そういう、そこにこの愛とまたあの平安を得るわけですね。それは病も痛みも、そしてこの一人ぼっちであるところもそうです。イザヤ書53章の4節12節を一緒に読みましょう。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。最後に、背いた者たちと共に数えられたってあるんですね。いや、イエスも背かなかったですよ、神様に。でも共に数えられた。それが先ほどの我が神、我が神、どうして私を見捨てに。いや、背いてないのに、でも背いた者たちと共に数えられた。十字架1、2、3本って、ね、2本と、間違った十字架じゃ真ん中じゃないんですね。共に数えられていた。これは愛の神が自ら犠牲となってくださったというですね。まあ、先ほどまでのこの支払いということとは少し違う面があるわけです。もう一つ、イエス様が共にという面では、イエス様が一緒に来てくださった、私たちのところに 飛び込んでくださっただけでなく、今度はイエス様が行かれるところに私たちが一緒に、おいでよ、行こうよ、こうしてこうよ、呼びかけられた。キリストの足跡に従うようにと、キリストが模範を残された。そういう面があるんですね。友のために命を捨てる愛。まあ、二つの御言葉を見ていきたいと思います。まず、第一ペテロの2章21節。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残された。まあ、まさにこれペテロの手紙ですから、ペテロはイエス様にどこまでもついていきます。もう死んでもついていきます。って言いながら逃げちゃいましたけども、知らないと言いましたけども、でもその模範を残されたんだ。そしてイエス様、ヨハネの福音書、まあ、ヨハネも愛するイエス様の弟子ですね。ヨハネの福音書にはこうあります。15章の13節。人が友のために命を捨てること、これよりも大きな愛はない。まあ、これで友であるあなたのため、あなた方のために私が命を捨てた。まあ、だからそれで終わりではなくて、一緒にそういう友のところに命を与えに行こう。イエス様の呼びかけでもあります。最後にですね、これは順番になってないですかね。はい。代表してというのがあります。その一つ目、六つ目ですね。イエス様は私たちを代表して、まあ、オリンピックは延期になってしまいましたけども、この各国、国のですね、国々、そして日本でも誰が代表選手になるか、そこでも大変な、この競争がありますね。でも、日本代表に、一旦なったらもうみんなで応援していくわけです。いろんな国もそうです。イエス様がこの悪との戦いに代表選手としてしてくださった。でも、もちろん戦うのはこの代表であるイエス様の戦いなんです。じゃあ私たちは何でしょうか。私たちも、ある時には共に代表を仲間入りするでしょう。ある時にはベンチを温めているかもしれません。いつでも変われるように。そして、ある時はスタンドで、手を振って、それは観戦ってですね、眺めてるんではなくて、その応援ですね。この、礼拝と賛美と鳥なしの祈りと思って、そしてまた捧げ物を持って、この戦いを応援して共に戦っていく。これはイエス様が、共に、そして代表してという面ですね。それは代表ですから、私たちも共に勝利するためです。エペソの2章と6章の御言葉、そして黙示録の御言葉を一緒に読んでいきたいと思います。エペソ2章2節、空中の権威を持つ支配者の霊に従って、死んでいた私たちをキリストと共に生かして、あなた方が救われた。まあ、これは悪、サタンとの戦いを表しています。エペソ6章10節もそうです。悪魔の策略に対し固く立つことができるように、神の武具を取りなさい。最後に黙示録2章から3章7つの教会にみんなこれ記されています。最後に勝利を得る者にはってあるんですね。白い石を与えようとか、ね、命の木を預からせようとかあります。これはイエス様が代表であり、じゃあ私は代表に選ばれなかったではないんですね。代表と共に私たちはこの勝利を得ていくわけです。ここまで見ていきたんですけど、もう一つこの代表という面があるんですね。それは先ほど主の晩餐を分かち合いました。さっきはコリントの第一の手紙を読みましたけど、マルコの14章24節にこのようにあるんですね。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。ってあるんです。イエス様が代表としてこの新しい契約の血、まあ、契約金とも言えるかもしれません。それをご自分の血と命を持って、血が命ですから、イスラエルだけの古い契約ではない、そこに私たち違法人も加えられて新しい契約に、 神の子となる永遠の命を与えるこの契約の印、そして皆さんこの契約代表者の印があるということは、まあ、私もですね、最近いろんなこの教会の建物の保険の契約ですとか、駐車場の更新とかですね、このハンコ、田坂っていうハンコを押すときもあるんですけど、大抵は教会の代表員、四角いハンコを押すんですね。それはイエス様だけではないんですね。みんながということです。イエス様が一人で新しい契約に入った、俺だけ救われたではないんですね。それで私たちがその契約の血によって新しい契約にみんな入っていた。これもイエス様が代表してという面です。今日いろいろ見てきましたけども、イエス様は百人隊長が最後にこの方は本当にこの神の子であった。この神の子が死んでくださった。いや、私たちが殺していた。でも、それも神様のご計画の中で死で終わりではないです。来週は復活の朝を迎えます。じゃあ今度は来週、復活はどういう意味なのかということを一緒に、確認していきたいと思いますが、今週はこの一つ一つですね、ちょうど7日間ありますから、このイエス様の7つの意味、十字架の上でも7つの言葉、4つの福音書に記されていますけれども、この7つの意味を本当に味わいながら、噛み締めながら、賛美陣もお願いします。一緒に私たちはこの週を歩んでいこうではありませんか。今ご一緒にお祈りしましょう。そして、この、どうして死ななければいけなかったのか。最後に質問があるんですね。イエス様が、罪のないイエスが死なれたのはどうしてですか。今日一緒に見ていきました。それぜひ覚えて、いつも明かししていきたいと思いますし、私たちはそれを歩んでいきたいと思います。でももう一つの質問があります。どうして私たちは死ぬんだろうか。これは特に今日、答えを出しません。でも、イエス様が代わりに、そしてイエス様が共に、そしてイエス様が代表して、この死にすでに入ってくださったということは、私たちがこれから、いずれ、迎えていく、その前にイエス様戻ってきてくださいと私たちは願っていますけれども、でもこの死は終わりなんでしょうか。それで全てがなくなってしまうんでしょうか。それともこのイエス様の死に私たちが一緒に代表者とともに代理者とともに、そして共なるイエス様と入っていくんでしょうか。ご一緒に祈っていきたいと思います。しばらくそれぞれで祈りましょう。このイエス様の死を本当に受け取りながら、命を捨てて無駄に捨てたのではない、私に与えてくださったその命を今受け取ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に今日はどうして死ななきゃいけなかったのか、でもそのイエス様の死が本当に豊かに私たちに、もう一つの言葉では一言では語りきれないほどの意味と役割と使命とイエス様が追って、その死のただ中に向かってくださったこと、そして打ち破ってくださったこと、私たちの死を追ってくださったこと、今御言葉を一つ一つ見ていきました。私たちも死の恐怖が今取り囲んでいます。でもイエス様がそれをすでに追って打ち破ってくださった、その命を今いただいている私たちには死の恐れはありません。でも この救いと命をいただくために私たちは無防備に危険に身をさらすのでなく、私自身が本当に外も内も体も霊も健やかに守られていくこと、また今家々で共にいるご家族や一緒に働いたり学んでいる周りの方々に本当にその清さ、健やかさ、救いを、命を共に私たちを通り下として、祝福の命の井戸として、イエス様の木からあふれ流れる命の枝として、どうぞお待ちください。身を結ばせてくださいますように。イエス様の命をありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。